ルカによる福音書第17章の5節と6節。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にカラス種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。今日のあの箇所は来週のですね、礼拝のですね、読まれるあの聖書箇所と同じです。あの来週のですね、説教題はですね、信仰を増すものというですね、まああの毎週ですね、書いてくださって貼り出してありますけども、ちょっと今回一時違って、信仰は増すものっていうですね、のの後にですね、クエスチョンマークをつけたんですけど、クエスチョンマークがないんですね。でもあれ、クエスチョンマークがないと、ハテナがないと、信仰は増すものって言うと、信仰がはですね、増していくものだっていうふうにやっぱりみんな呼ぶんでしょうね。ハテナってつけると、信仰は増すものなのっていうですね、これは大きな違いがあるなと思いながらですね、昨日貼って、まあですね、結局そのまま貼ってありますけどですね、どっちに読むんだろうか。まあそれはその与えられたですね、一人一人のですね、信仰によって違うんでしょう。信仰、もっと信仰が足りないからとか、もっと信仰を下さればとか、信仰のせいにしていくことは、信仰は増すものっていう考え方ですし、信仰というのは、ただ一つ与えられたらですね、すべてのものが完全になると思ってるんだったら、はてなでいいのじゃないかなというふうに思ったりもします。まあ、人たちはですね、イエス様に私どもの信仰を増してくださいと求めています。まあ、どうしてこのようなことをですね、求めたんだろうと思うのです。それは多分信仰が分かってないということも一つなんだと思います。信仰というのは度合いというか多く持っているとか少なくとかそういう問題もなかったのでしょう。そう思うとですね、多分本人たちが信仰とは何かというのは分かってなかったから信仰を増してくださいというような言葉になったんじゃないかなというふうに思います。ところがですね、イエス様はですね、何が彼らの本当で求めてあるかと知っておられたのでしょう。人たちは信仰を増してくださいと求めたのでしょうか。しかし、その理由は何にあったかというと、許しにあったんですね。まあ、これ続けて読んでいくとですね、弟子たちがですね、人を許すっていうことができないってことなんでしょう。7の70倍までですね、許しなさいとかですね、何回あなたに対して罪を犯してもですね、7回悔い改めますと言っても許せって言われた。でもどうしても自分はですね、許すことができない。なんで許すことができないか、その理由を考えた挙句ですね、それは信仰のせいだと思ったんでしょうね。信仰が足りないからだ、信仰が少ないからだ、だから信仰を増してくださいというふうにイエス様に言ったんだと思うんですけども、しかしそうではないのだ。一粒の信仰があればですね、からし種一粒ほどもあればですね、桑の木にですね、抜けて海に入ってもそれはできるんだ。そんなことはですね、できるはずがないんですけど、まあそれも信仰を分かってないのかもしれませんけど、信仰というものはそういうものだということなのでしょう。まあ、そう思うとですね、私たちやっぱり一番しちゃいけないのは何かっていうと、自分ではなくしてですね、自分以外のもとにその理由をですね、求めていくという、まあ、そういうことじゃないかな。なんで自分ができないかっていうと、自分の中にあるですね、心がそうさせないんですけども、それを他のものに求めていく。あれが悪いからだ、これが悪いからだ、あれが足りないからだとですね、それではやっぱりですね、解決にはならないと思います。悔い改めっていうのは、やっぱり私たち自身の中にですね、問題を見つけて、それを改めていくという、そのことしかないんじゃないかなというふうに思います。そう思うとですね、私たちはいろんな理由をですね、外に求めず、まず自分自身の中をですね、ちゃんと見つめ直して、そしてですね、そこで悔い改めをするということかなと思います。たった2人になった教会をですね、1000人の教会にしたっていうですね、赤江先生っていうのが確か岡山にいると思うんですよね。その壮大なスケールがすごいんですよね。結局そこも2人になったんですよね。でその後ですね、ビジョンを出されましてですね、で、そのビジョンは何かっていうと、その岡江先生がいる赤江先生のいるその教会のところを町にするという、コミュニティにする。だから目標は、確かですね、2万人教会なんですよね。で、すごいんですよ。病院を作り、老人ホームを作り、小学校を作り、つまりそこに何にもない 駐車場しかないところに町を作っていく、町のすべてのものが必要だからそれを作っていくというビジョンを持って、一生懸命この牧師と若い信徒ともう一人おばあちゃんだったかな、3人で必死に祈って、で今2万人教会を目指していって今1200人なんですよね。何があったんだろうですね。その赤江先生が、ルーテル教会がですね、1900年の次の年にやった伝道セミナーの第1回伝道セミナーの講師だったんですね、はい、多分だからあの頃はルーテル教会もやっぱりもっと成長していこうとかそういう気概があったんでしょうけどですね、その先生を呼んでですね、でその先生がですね本当にいろんなことを教えてくれたんですけど、何があったかっていうと、教会学校のキャンプで一人の女の子が自己死するんですよね。そのでそのことがその教会がですね分裂してですね、そして本当は50人ぐらいいた教会が2人までになっちゃったんでしょう。まあそれは少々裁判も起こっただろうしですね、いろんなことがあってですね、でもボロボロになってもこの教会をですねやめてですね、まあ他に移った方がいいんじゃないかって話までしてあったんだと思いますけど、まあ一人の青年がですね、先生ってやっぱりですね悪かったのはですね何かっていうと、私たちが祈ってこなかったからだ、聖書読んでこなかったからだ、だから先生3人で悔い改めましょうって、で悔い改めてですね、やっぱりこれじゃ神様に申し訳ないからですね、神様が望まれるですね、その教会の在り方をですね3人で祈りつつ幻を得ましょうって、で一生懸命1ヶ月祈ったんでしょ。そしたらそれこうコミュニティをですね作れっていうビジョンが与えられたんでしょうね。でそしたらですね徹底的に悔い改めてお祈りされたんでしょうからですね、そのビジョンに向かってあとはひたすらですね祈ってですねやっていくっていう、でその話をルーテル教会のですねあの時に聞かれた人たちは今どうしてるんだろうっていうですね、その中にはですね大江教会の大議員さんもおられましたしね、やりましたよ、大変もおられましたけど、あの時のあの話は一体ルーテル教会にとって何だったんだろうなと思いながらですね昨日思い出したのです。まあ、よく聞くのはですね、社会が悪いとかですね、地域が悪いとかですね、今までのですね教会の在り方が悪いとか、信者さんが悪いとか、いろんなことをですね、宣教が伸びない理由をですね聞かされます。でもそれってみんな外の理由だよねって、あなたたち自身の中にあるものをなぜ悔い改めないのというところからですね、やっぱり始めなきゃいけないんじゃないかな。信仰は増す、信仰を増してくださいではなくしてですね、私たちの中にある信仰をですね確実に受け取る、その方がですね大切なんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たち一人一人に与えた信仰のその力強さ、またその豊かさ、どうかそのことに気づかせてください。どうか私たちができないことを外に求めるのではなく、どうか内にあるもの、そしてそれを悔い改めていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、箱根教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れ屋書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に豊かな主の祝福がありますように。病床にある方々、悩みに直面している方々には主が共に寄り添ってくださって、そして癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものは聖霊によってすべて整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。